今日はレビ記の23章15節から22節までです。レビ記の23章15節から22節。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初穂として十分の二エバの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの二個を持ってこなければならない。そのパンと一緒に主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊七頭、若いお牛一頭、お羊二頭、また主へのなだめの香りの火による捧げ物として、彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げる。また親木一頭を罪のための生贄とし、一歳のオスの子羊二頭を和解の生贄とする。祭司はこれら二頭のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主に向かって揺り動かす。それら、これらは主の聖なるものであり、祭司のものとなる。その日、あなた方は聖なる会合を召集する。それはあなた方のためである。どんな労働の仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもいよいよ守るべき永遠の掟である。あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは刈るときに畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。アメン。前回はですね、第1の月に、行われる3つの祭りを見ました。それらは、それぞれ杉越の祭り、種を入れないパンの祭り、そして初穂の祭りと、そしてそれら3つはちょうどキリストの受難と復活、その時期に符合し、またその、祭りの内容もイエス様の個性質に非常にマッチしているものでした。そして今日のこの箇所はですね、その、初穂が捧げられる日、その安息日の翌日に初穂が捧げられるんですけども、その安息日の翌日から、満7週間が終わるまでを数えた後、要するに7749プラス1で50日ですね、50日目のに行われる祭り、すなわち新しい穀物の捧げ物の祭りです。これは7週の祭りと呼ばれ、また新約聖書においてはペンテコステですね、イエス・キリストが復活されて、40日間弟子たちの前にイエス様は目に見える形で現れ、でそれで40日目に天に昇られ、そしてその、弟子たちはイエス様から約束された聖霊が与えられるように、人どころに集まっているところ、でそれで、10日間過ごし、でこのペンテコステの日、7週の祭りの日、ちょうど7週の祭りは、神殿のあるエルサレムに人々が大勢集まっており、そこで、 あの聖霊がこの弟子たちのいる部屋に満ち満ちて、炎のような分かれた舌が現れて、で彼らが聖霊に満たされて、他国の言葉で話し出す、その聖霊が注がれた日、あのペンテコステの日ですね。新約においては、教会が誕生した日ということで、祝われるものですけれども、この七週の祭り、これはもうそのままペンテコステを予表した祭りですね。でこの七週の祭りはですね、これも新しい穀物の捧げ物を主に捧げられます。で捧げられる穀物は小麦粉です。ちょうどこの七週の祭りがの時期、これは小麦の刈り入れの時期です。昨日の初音の祭りのところは大麦の刈り入れシーズンがちょうどこの時でして、そしてこの大麦の刈り入れのシーズンとともにですね、この7週間穀物やの実り、その収穫が始まる時期です。そしてこの7週間が終わったちょうどこの7週の祭りの時期、小麦の刈り入れの時にちょうど全ての穀物の刈り入れが終わる、あちらの方の気候ではそのような、収穫のシーズンになるわけです。ですからちょうど、初穂の祭りの時に、刈り入れが始まり、この七週の祭りの時に、刈り入れが、終わる、そのような、時期です。でちょうどこれもですね、その刈り入れの開始と刈り入れの終わり、この時期はキリスト者の借り入れ、魂の借り入れ、それとは非常によく符合しております。借り入れの始まり、それは初穂の祭りの時からです。初穂の祭りはキリストが復活されたイースターの日でしたね。すなわちキリストの復活の時から魂の借り入れ、人の救いの借り入れのシーズンが始まって、その時以来異邦人もギリシャ人もユダヤ人もすべてキリストにある人たちは霊の借り入れがなされて、そして穀物蔵へと、天の御蔵へと、その借り入れられた穀物たちは納められております。私たちも麦と、もみ殻、それが振り分けられて、そして実の方は、実りの方は穀物蔵に納められ、しかしもみ殻の方は風に飛ばされて火で焼かれる、そのような例え話が新約の方にありますけれども、ちょうどこのペンテコステの日、この時借り入れが終わるんですけども、言ってみればその魂のその成長の成就とも言えますね。ペンテコステの日、その時に弟子たちには聖霊が注がれました。聖霊が注がれて、そして大胆に福音を述べ伝えるようになりました。このペンテコステを迎えられたのは、あのイエス様の十一弟子ですね、ユダを除く十一弟子と、それに、マッテアが、その十日前に加わって、そして、彼らはこのペンテコステに入りました。この、ペンテコステという言葉、ギリシャ語で、50という数字を表すんですが、5がペンタで、50はペンテコストスで、それの女性形がペンテコステと呼ばれますので、女性形なんですね、ペンテコステは。そういうわけで、この50という、あの初穂の祭りから50日目ということで、そのように呼ばれております。そしてこのペンテコス、7週の祭りの中でですね、特徴的なことが、小麦が捧げられるんですけども、17節の方をお読みします。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初穂として10分の2エバの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの2個を持ってこなければならない。 そのパンと一緒に、主演の全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊7頭、若い子牛1頭、子羊2頭、また主演のなだめの代わりの火による捧げ物として彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げる。レビ記を学んでいく中で、かなり捧げ物の種類が多い方ですね。この中でですね、動物の捧げ物、特に一切の傷のないオスの子羊7頭ですね、すごい数が多いです。一切の傷のないオスの子羊といえば、杉越の祭りでも捧げられますし、また初穂の祭りでも、ね、12節の捧げられております。これは当然イエス・キリスト、あの傷のない子羊イエス様を表しており、この七週の祭りにおいては本当に多くの生贄たちが捧げられますね。本当に一切の傷のないオスの子羊7頭になっています。7は完全数です。キリストが完全数分ある、要するにこのペンテコステ、聖霊充満された後ですね、弟子たちは本当にキリストの似姿としてキリストの力を帯びて、キリストの権威を帯びて、それぞれ働き始めるわけですから、ですからこれは本当にイエス様のこの捧げ物の中にイエス様のご性質を表しております。またこのペンテコステの捧げ物としてパンが2つ捧げられるんですけども、特徴的なのは、これパン種を入れて焼かれるパンです。大体聖書ではあのパン種というのは良くない意味で用いられるわけですけれども、またパン種を入れて、入れないで主に捧げなさいということをレビ記を読んできた中で、幾度も出てきたと思うんですが、パンダネが入るケースは珍しいですね。なんでこれパンダネが入るのか、おそらくこういうことじゃないでしょうか。これこの七週の祭り、すなわちペンテコステ以降ですね、魂の刈り取りが大いに全世界に増え広がるようになります。そして神の国に対する門口は広く開かれて、良い人も悪い人も全て集められます。羊もヤギも全て集められます。人と人との交わりの中においてですね、どうしてもこのパンダネが入ってしまいます。以前パンダネが入る別のケースとして、確か和解の生贄でしたっけ、和解の生贄でしたね。これもまた、パンダネをの入ったパンを、レビ記の7章13節でですね、和解のための感謝の生贄に添えて種を入れた和型のパンを捧げなさい。パンダネが入るとパンは膨らんで、とても、食べやすく美味しく、また見た目も良くなります。このパンダネを入れて食べるパン、それは非常に美味しいんですけども、しかし、不純なものが混じっております。ペンテコステ以降、人々の中にですね、確かに福音、救いの門口は広く開かれたわけですけども、しかしその中にもやはり不純物が混じってくることはどうしても避けられないわけです。コリント書の方にでもですね、あなた方の中で異邦人の中にもないほどの不貧困の者がいる、パウロが、叱って、なぜそのような人たちをあなた方は、取り除いて悲しむことをしなかったのか、あなた方は、ほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのか。だから、古いパンダネを用いたり、また不正と悪意のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入っていない純粋な真実な パンで祭りを祝おうではないかというふうにパウロは進めております。キリスト者の中にもですね、まあ、パン種が入ってしまうケースがありますが、しかしその都度私たちは注意深くそのパン種は、取り除くべきであり、そしてまた、キリスト者たちの中にも、まあ、毒麦が、混入されてしまうこともある。しかしそれはですね、毒麦も麦も一緒に育つままに主は任せられます。また羊とヤギをやがて寄り分けられる時が来るんですけども、しかしその時までですね、主はあえて寄り分けることはしません。ただその時が来れば寄り分けがなされます。そういうわけでこのペンテコステの時に捧げられるパンは、まあ、パン種が入っている、まあ、これは本当に教会の象徴的な、特徴を表しているものと思われます。また、このパン種を入れたパンは、2個ですね。これはユダヤ人とまた異邦人と表しております。それまで、神様の御教えはユダヤ人のみに現れて、そして救いはユダヤ人から始まるんですけれども、しかしイエス・キリスト以降、弟子たちに聖霊が注がれて以降、もはやユダヤ人だけではなくなりましたね。救いに入れられるのはあのコルネリオの、その時を皮切りに異邦人にあまねく聖霊が注がれるようになりました。救いに入れられるようになりました。このように聖霊降誕以降ですね、ユダヤ人もギリシャ人も異邦人もすべて両者は一つとして、キリストにあって一つとされるようになっていきます。エペソビトへの手紙の2章を開きたいと思います。エペソビトへの手紙の2章の13節から、分かりやすいように11節からお読みしたいと思います。エペソの2章の11節から。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世によっては望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今はではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストにあって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今や聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。アメン。私たちはイスラエル人ではありませんね。私たちは異邦人です。イスラエルの民からすれば、そして 以前は私たちも律法から遠く離れておりました。律法を持たない者として、神から遠く離れた者として置かれていたんですが、しかし今や私たちはキリストにおいて近いもの、神に近いものとされました。そして異邦人とユダヤ人、この2者はですね、このキリストにおいて2つのものを1つとされ、1人の新しい人に作り上げられます。それは両者のその2つの敵意は十字架によって敵意は打ち砕かれて葬りされたからです。そして私たちはキリストにおいて共に一つの御霊において父の身元に近づくことができると、この18節に書いてある通りです。私たちはこのキリストによって両者共に一つの御霊において父の身元に近づくことができる。聖霊によって私たちは一つとされたんです。まさしくペンテコステを表していますね。このレビ記のに捧げられる二つのパン、これらはユダヤ人とまた異邦人を表しております。そしてそれらにはパン種が入っているものです。まさしく教会、現代の教会をよく表している姿です。そこからまあさらに多くの生贄が捧げられるんですけども、その中においてですね、そのパンと一緒にこのこれらの生贄は全焼の生贄として、また和解の生贄として捧げられ、そしてそのうちの2頭の子羊と初穂のパンは、それらは主の聖なるものとして祭司のものとなります。そしてこの日、聖なる会合を召集して、そしていかなる仕事もせず、この主が与えてくださったその小麦のその収穫を共に食べて共に祝う、そのような日です。またレビ記の23章22節のところでは、この初穂の祭りの記述がある中で、突然ですね、土地の収穫をするときはあなた方は落ち穂をそのままにしておきなさい、畑の隅々まで刈ってはならないということ、その戒めが再び来るんですけども、要するに、この七週の祭りは収穫の終わりを告げる祭りですね。その七週の祭りに至るまでずっと収穫が続くわけですけども、その間、要するに落ち穂を拾う人たちもいるわけですね。この収穫をするときは畑の隅々まで刈ってはならない、全部もう一粒残らず、自分のものだということで、もう隅々まで自分のものとする。これは、主の民のすることではありません。今の現代社会はもう無駄は一切 ないように、取りこぼしが一切一つもないように、そういう、そのような世界になってきておりますけれども、しかし主はあえてわざとこういうゆとりを残されているんですね。そしてそのゆとり分はこの貧しい人や在留異国人たちがその落ち穂を拾うために、そのように残しておかなくてはならないと主は定められております。この七週の祭り、これは収穫の終わりを告げる祭りであり、そして五旬節、ペンテコステを表しておりました。そしてこの収穫の祭り、この中にはパン種の入ったパンを2個捧げられます。そしてこのパン種は、やはり不純なものではあるんですが、しかし、現代の教会も確かに不純な、パン種は入ることは防げないようですね。主も例え話の中では毒麦を一緒に育つものにしなさいというのもありますし、また羊とヤギは 終わりの時により分けられるということもある。ですから、私たちはまだ天の御蔵に収められておりません。私たちが天の御蔵に収められる時、その時ですね、この、毒麦と良い麦はより分けられ、また羊とヤギがより分けられます。ただ私たちはですね、誰が毒麦で誰が、ヤギか、そういったことは考えなくていいんです。それは主が揺れ分けられるからです。後に私たちはただ天の御国に入れるように、天の御蔵に収められるように、御霊にあって良い実を結ぶことに、ただそれに専念しておればいいんです。主よ、あの人はどうなんですか、そういうペテロのような詮索はしなくていいんです。隣の人は天に昇るのか地に昇るのか、そういう詮索は不要です。ただ皆さんに関しては天の御蔵にしっかりと入れるように、たとえ明日主がこらえても大丈夫なように、泥棒は夜中のいつ来るかわからない、だから目を覚ましていなさいと主は言われました。私たちはただ信仰にあって目を覚まし続けて、そしてこの信仰生活を全うして、かの日にはしっかりと、皆さん共に天の御蔵に入り、共にその日を喜び祝える、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この七週の祭りも本当に新約のペンテコステに相当するキリストに関わりの深い祭りであることを見ました。またこのペンテコステ以降、聖霊は異邦人たちにも注がれ、そしてこの遠いイスラエルから遠い東の日本のこの土地においても、こうして私たちはキリストにあって一つとされるものとなった、この恵みをありがとうございます。教会の中にはパンダネが入ること、これは避けることはできないことですが、しかし私たちはただ純粋なパンダネのないものとして、あなたに捧げられるのにふさわしく整えられますように、イエスよ、私たちを整えてください。どうかかの日、主が来られるその日まで、私たちはこの地上での歩みを純粋に守り抜くことができますように、人のことを見ず、またあれこれと地上のことを思わず、ただ天のことを思い、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストのみを見続けながら、この地上での歩みを全うすることができる私たちでありますように、今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様。